This is Yusha Radio.
どうもこんばんは、勇者です。いつもありがとうございます。ということで本日も23時30分となりました。私のラジオのお時間でございます。皆さんお早くお集まりありがとうございます。昨日はごめんなさい、やるって予告してて結局やりませんみたいな、はい、実はちょっと出かけておりました。まあね、気分がなかなか乗らない日もあるんですよ。たまには私もね、ちょっと一人になりたい時があるんです。ということで、友達と結局カラオケに行ってました。久しぶりに店舗型のカラオケをしたというか、はい、まあいつも家ではね、カラオケ配信とかよくやってるんですけど、まあ違うじゃないですか、やっぱ。音響設備も違いますし、まあなんていうんですかね、その開放感も違いますし、どんだけ思いっきりね声出しても誰にも怒られないという状況で、まああれやっぱりいいっすよね。でまあまあいろいろ歌いましたけど、配信ほどは歌えない、もちろん声を抑えないんで、もう全力で歌うんで。配信ほどその数は歌えないんですけど、まあ私的にはめちゃくちゃ大満足の、はい、カラオケでございました。人の歌も聴けたしね、自分のあればっかじゃなくて人の歌も聴けたし、はい、大満足です。ありがとうございました。で、昨日は そんな感じで休憩を取らせていただいたんですけど、まあそれは関係ないとして、今日とりあえず今日の第25回をキリに、まあ、昨日おとといも言ってたんですけど、ここからは毎日ラジオ配信っていうのをちょっと控えていこうと思ってます。はい。でじゃあもういきなり全然やらないのかっていう、そういうことじゃなくて、やれる日は全部やります。やろうと思った日は全部やります。なのでまあそうですね、だいたいどうやろ、2日に1回ぐらいになるかなと思います、当面は。これだけまだテーマが残っている状態なので、まあ全然言えることがまだまだあるので、まあネタは多いしね。で逆にゲーム実況の方でそのしょうもないことを言うことを削りつつ、まあゲームに集中する回と、まあこうやって雑談に集中する回っていうのを、まあ分けていこうかなみたいな感じで思ってます。まあもともとそういう気持ちで始めたっていうのはあるんですけどね、ゲームやりながらブツブツ何か言ってることに対して喜んでいただけること結構多いんですよ、実は。まあほとんどっていうか、逆にほとんど多分それを皆さん待ってるっていうか、そういうパターンの方が多いんですね。なんかレベル上げのところで話してたところがおもろかったですとか、あそこでなんかあるあるみたいなことを言ってたことが面白かったですとか、そういうことを言って、そういう感想をねいただけることが非常に多くて、まあ私としてはすごいありがたいんですけど、なんかこの間聞いた話では、そのファンの方同士でですね、俺の方がよりコアなところの面白さを知ってるんだぞ大会が起こったこともあるとかないとか、アコもおもろいよみたいな、アコのあのゲームの時のあれをあそこおもろいですよみたいな、いやそんなんやったら俺はあそこのあれを俺は押すわみたいな、その言ったらもうみんながね面白いと言ってくれたところなんていうのは、お前なんかメジャー、どうせメジャーのバンドやと、こっちはインディーズの、このインディーズのこれを押しとんねみたいな感じで、俺の動画の内部でもうそういうメジャーとインディーズの戦いみたいな謎のバトルすら、ちょっと小さなオフ会レベルではよく起こることらしいですね。はい、私はもう伺い知りません、そんなことは知りませんけれども、そういうことは起こっているらしいです。あの動画が良かった、いやあの動画やみたいな、見てないやろみたいな感じで、 そのよくわからないという、全員まとめてよくわからないということで、はい、では本日も始めていきたいと思います。まあ昨日か日付で言うと昨日ですね。ちょっとまあ高速チックな道を運転したんですね。でなんていうかな、もう田舎なんで、田舎の道なんで結構暗いんですよ夜。まあメジャーな高速道路だったら街灯ちゃんとついてますけど、まあよくあるじゃないですか、田舎の有料道路とか元有料道路とか、なんか中途半端な道ってあるじゃないですか。なんか80キロ規制とか、まあ、100キロ出したらあかんみたいな中途半端な高速道路みたいなやつあるじゃないですか。であそこ、そういうところを一本通ってたんですよ。じゃあまあそれもよくあると思いますけど、適度に休憩を取りましょうみたいな電光掲示板が出てたんですよね。でああそうやなと、そのまあ言うても高速道路ですから長時間走られる方もおられるでしょうし、またですねその結構田舎なんでタヌキが飛び出してきたりとか、実際タヌキが飛び出してきよったんですけどね、昨日もねタヌキが飛び出してきよったりとか、あとまあそうやって道が暗いのでまあ危険なので、まあ、適度に休憩を取りましょうっていうその電光掲示板に表示、まあすごい大事だと思うんですけど、ああそうやなって思う方もいると思うんですけど、適度に休憩を取りましょうって書いてあるその電光掲示板のその同じところにミニイラストみたいなのがあったんですね。イラストみたいなのが、それがスイカやったんですよ。切ってあるスイカ、まあ、夏やからやと思うんですけど、そんなやついるかなと思って、休憩取ろう、ちょっと休憩取ろう、スイカ食べようみたいな、運転の休憩にスイカ食べるやついるかな。でなんかその連想するやん、こっちは運転してるから。コーヒーとかね、だいたいコーヒーやん、ホットコーヒーのイメージじゃない、そのそういうのに休憩しましょうって、コーヒーか仮眠のベッドで寝てる男の子みたいなイメージじゃない？皆さんほとんどの場合何を思ったのか、そこにスイカがね、そんな田舎やと思ってバカにしてんちゃう？お前らはどうせ眠たなっても運転疲れても適当に畑のスイカを食べてたらええんやろっていう、食べとけみたいな、それで甘みと水分も補給してんねやろと、そのカブトムシみたいな生活してんねやろうがっていうような、こうなんていうかな、もう上級国民からのメッセージを感じておりまして、ちょっとイラッとしまして、取るかいと、スイカなんかで休憩取るかいと、俺はもうスイカは運転中は食べない派でございます。はい、ちょっとびっくりしましたね。まあ全然意味はないんですよ、多分ね、夏やから、夏だから、夏本番ですせー、スイカ美味しいですせー、スイカのイラスト夏やから描いてみたやと思うんですけど、まあいいんです。はい、そのスイカで思い出したことがありまして、一つ、まあ、全然スイカと関係ないんですけど、スイカでふと思い出したことがあったんですね。スイカってこう子供の頃を想起するじゃないですか。まあ大人になっても食べますけどね、大人になっても食べるけども、なんかやっぱりこう子供の頃をイメージしません？スイカといえばこうなんていうんですかね、こう小学生とか中学生ぐらいの時にこう食べたイメージが一番強いと思うんですけど、その時に最近まあ堂本剛のなんか記事を見たんですよ。久しぶりに見たんですよ、堂本剛のなんかネットニュースみたいなの見たんですね。その堂本剛はもうその女性に全然興味がなくて、もうその女性と付き合うとか、もうそういうこともうめっちゃもうめんどくさいし、もう興味ないと、 で仙人みたいな生活したいみたいなことを言ってて、ちょっと私と似てるんですけど、でまあそんなようなことをこう言ってて、あ、堂本剛かと思って、で堂本剛と子供の頃と組み合わせたら一個思い出したことがあったんですよ。全然しょうもないですよ、全然しょうもないんですけど、私が中学、小学生中学生ぐらいの時が、もう堂本剛、堂本光一、キンキキッズがもう絶大な人気だったんですよ。まあスマップはもちろん人気なんですけど、もうすごくキンキキッズがもうめちゃくちゃ人気やった時なんですよ。でまあ特に関西圏マジでキンキですから、俺たちはキンキキッズですから、本当の意味でリアルキンキキッズですから、だからもう女子はもうキンキキッズが大好きで、なんやその下敷きや、なんやそのね、あるじゃないですか、アイドルのグッズみたいなやつ、あんなんいっぱい持ってたりとか、もうそのブスばっかりですけど、そんな持っとったやつ、持っとったんですよ。でそれでまあそれはいいんですけど、じゃあその最後ほら卒業文集みたいなあるじゃないですか。でクラスが変わる時とかさ、作るじゃないですか、なんかミニ冊子みたいなみんな作ったじゃないですか、覚えてます？あのランキングとかが載ってるやつ、まあ、ランキングはまたおいおい私が実家行ったら今度発表してあげるとして、私のランキングがどのような凄まじいものになっていたかというのは、実家でアルバムを回収してきたらそれを話してあげるとして、そこでもうキンキキッズがもう俺のそのクラスの中でもほんまに大好きな子がいたんですね。本当に好きで、で中1ぐらいやったと思うんですけど、もうそのライブとかもお母さんとか連れて行ってもらって行ったりとか、友達と行ったりとかしてたその子がいたんですけど、その子のがもちろんですよ、もちろんもうそのキンキキッズの切り抜きみたいなのをそう文集のね、1人1ページ与えられたりするじゃないですか、ああいう文集って覚えてるかな皆さん、1人1ページ与えられて、なんかどんなんでもいいよみたいな、自分の自己紹介とかね、そのこの1年の思い出とか書きなよみたいな感じで1人1ページ与えられて、で女の子とか切り抜きとか貼るわけですよ、自分の好きな、白黒やからわけわからんなってんねんけど、キンキキッズの写真とか雑誌の切り抜きとかを貼っつけて自分のページ作る子いたやん、アイドル大好き、芸人さん大好きとかで、その子はもうキンキキッズ一色なんですよ、もうブワーってキンキキッズ一色で、でそのもちろんですよ、いろいろまあ好きな食べ物ね、好きな食べ物桃とか、好きな授業体育とかも書いてあるわけですよ。でそこで好きな芸能人って書くとこがあって、もちろんですよ、キンキキッズって多分書きたかったんだと思うんですけど、間違えてキンキンキッズって書かれてたんです、そこに運が一個多い、え、いきなりなんか下ネタな感じ、あれおかしいぞこれ、みんな見るじゃないですか、あれ学級文集で休みの日めっちゃもうガッツリ見るんですよあれね。でこいつ かわいい子がどんなこと書いてるかなとか見るんですよ、まさかのこいつキンキキッズのことキンキンキッズって書いてるやん、え、どんな間違いやで、お前大ファンちゃうんかよみたいな、もう一気にそれでもう次休み明けのもうその女の子の名前もうキンキンキッズになったんですよ、もう一気に、もうそこからもう2年間は悪夢のキンキンキッズ時代ですよね、その女の子は。でキンキンキッズのファンももうやめたと聞いております。はい、あ、ちなみに全然関係ないですけど、なんでねアルバムを回収しようかと、アルバムとか学級文集みたいなのを回収しようと思ってるんですよ、実家から全部取ってこようと思って。でそれなぜかっていうと、最近こんなサービスを知ったんですよ、皆さん知ってるか分かんないですけど、学級文集アルバムとかを、まあ、ああいうアルバムをデータ化するサービスって知ってます？まあよくある、まあよくあるんですけど、いろんな本とかをさ、こう電子化するみたいな、電子化するサービスってあるんですけど、それでアルバムもそのやってくれると、 アルバムを全部渡したら、その全部電子データにしてくれるんですよね。まあ金はかかるけども。でそれで、例えば DVD で送ってきてくれたり、まあ、USB メモリーに入れて送ってきてくれたりするんですよ。でまあ超高性能のちゃんとしたスキャナーでやってくれるから、まあ完璧に全部全ページこう記録できるわけですよね。で重いじゃないですかアルバムって。でもちょっと後で見たいじゃないですか、たまに見たいじゃないですか。高校の時俺どんなんやったかなとか、まあ黒歴史の方もおられると思いますけど、まあ見たいじゃないですか。でそれでネタにもできますし、あの喋りもできますし、でそれをちょっと全部やってもらおうかなと思って、まあそこそこの値段はするんですけど、なんか一回海外に送って海外でやらはるみたいなんですよ、俺のその調べた業者は。で船便でまた帰ってきよるみたいで、それでまあまあいくらいくらみたいな感じなんですけど、まあその時にちょっと実家の方で私学級文集を回収してくるんで、マジで読み上げてあげますわ。私が中学校、高校はそんなあったかな覚えてないですけど、中学校の時にいかに中、まあ小中高いかに私がとんでもないやつやったかということが、そのランキングによってわかるはずですよ。本当に明らかになると思われますので、もうそれはねぜひね発表したいもん。あんなんランキングクラス一人は絶対入れやーみたいな感じじゃないですか。一人は入れたって、一回は誰か1位にしたってやーみたいな、その日本人的というか、その中でですよ、私がどれだけそのランキングに食い込んでいるかということをお見せしてあげますよ。全学年言っていったってもいいぐらいやわ、どのクラスであろうがな。はい、それで私のことが、そうですね、私のことを見つけてくれるかもしれないですね。はい、驚くべき能力を発揮してますんで、そこでは、おいおいおいおい、なんやこいつ、ただの振動やんけって皆さん言うと思いますから、はい、覚悟しといてくださいね。はい、昨日さ、その、まあ、出かけた先で帰る時なんですけど、もう帰るわ、カラオケ出てさあ帰ろうと思って車運転してたんですよ。でもう夜の2時ぐらいですよ、2時ぐらいね、夜中2時ですよ、まあ、一応広い国道やったんですけど夜中2時ね。でパジャマ姿のツルツルハゲのパジャマ姿のおじいちゃんが縁石から半分身乗り出してぼーっと立ってたんです、道に。で俺うわーになって、ほんまにうわーと思って、ほんまに結構ビビって、もうえ霊見たん俺初めて、なわけないよな、なんやねんあのジジイと思って、何今のと思って、夜中1時半ぐらいかな、マジ怖くて。で見たって一緒にいた人に見たっつったら、いや見てないと、おかしいぞ、なんでや、今の絶対見るやん、え嘘、俺だけこれ、ちょっともう一回戻っていいっつって、で戻って、わざわざ戻って U ターンして、でまた見に行って、あれいい日な、いないんすよ、いい日なと思ったら、あいたみたいな感じ。ちょっとそこからは移動してて、なんかちょっと道の奥の駐車場の、全然関係ない駐車場ですよ、駐車場のそのなんか車の辺うろうろしてんすよ、もうほんまにヨタぐらいの感じで、またスーッと行ってパジャマでいたよなーつって、いたみたいな、もうこれで俺はもう何て言うの、もうこれが自然やって思って帰ろうとしたんやけど、一緒にいた人がね、めちゃくちゃ正義感強かったのよ。でいやちょっと交番あるから、すぐ近くにちょっと交番だけは行こうと、でほやなっつって、俺も最初からそう思ってたよぐらいの感じで行って、で交番お留守で、まあお留守ですよ、大概あんな交番大概お留守やん、田舎の交番って。でお留守やわと、でもとりあえず警察連絡するわって連絡してくれはって、俺はまあ車で待ってたんですけどね。でまあ状況を一応説明しまして、いや危ないやん ほんまに。で、俺が一番にほんまに思ったのは、ほんまに一番に思ったのは、俺引かんでよかったと思ったんですよ。結構ガチで遠赤のとこにこう乗り出してたから、ぼーっとしてたら、いやまあもちろんその車普通に走ってる段階では当たる場所ではないですけど、もし飛び出されたら行ってたかもしれない。今頃私拘置所からこの配信してたかもしれないですから、拘置所ナウみたいなこと言うてたかもしれないですからね。ただまあそれは助かったんですけれども、でまあまあね、警察呼んで、でそこでもまた俺はもうええかと思って帰ろうとしたんですけど、いやもうちょやっぱ気になるとね、正義感あふれる本当に優しい人だったので、やっぱ気になるから、ちょもう一回見に行こうと、行こう行こうっつって、でとりあえず保護をしといてくれと警察に言われたらしいんですよね、その電話口でね。できるなら保護してといてくれと。どうやって保護すんねんと。正直怖いんですよ、ビジュアル的にも。俺は暴れられても怖いしさ、もう怖いけど、まあ、とりあえずその見に行こうと、捕獲しようと思って、でまた戻ったんですよね。そこからもういないんですよ、もう忽然といないんですよ。5分ぐらいの話なんですよそれで。いねえってなって、とりあえず車止めて手分けして探したんですよ。走り回って、あっつあつい、しかも暗いし怖いし、でいないんですよ、マジでいないんですよ。でコンビニでね、ちょっとたむろしてたというか、普通にたむろしてたんじゃないな、コンビニにいた男の子にも声かけて、そっち行かんかったみたいな感じで聞いてみたりもしたんですけど、いない、マジでいねえ。でそうこうしてるうちに近くに病院があったんですよ。近くに病院がというか、こっち病院って書いてる看板があったのよね。で見たら結構500m 歩いて 500m ぐらいのところに病院が、ちょっと丘の上に。いやあんなとこまであのジジイが行けるわけないしなと思って、でも脱走してきたとしたらあそこからかなっていう病院があって、で一応その養老施設みたいな、その老人ホームチックなものも併設されてたみたいやから、見に行くかと思って、でまた車出してきて、また手分けしてその病院も見に行って、やっぱいないんですよ、やっぱいない。でさらにもう一回みんな乗せて、でまたその病院の警備員室とかまでわざわざ聞きに行って、いや知らないみたいな、もうね、結構なんか冷たかったらしくて怒っとったんですけど、冷たかったと。でまあまあまあそんなんで探しに探して、結局ほんで30分ぐらいしてから警察もようやく来まして、で警察ももういつもの通りですけど、もううだつが上がらないんですよ。もうすいませんね、すいませんねみたいな、もうあと我々がやっとくんでねみたいな感じで、もう適当な感じなんですよ。でまあわかんないです、ほんと正直わかんないです。確かにそのおじいちゃんめちゃくちゃはっきりしてるかもわかんないんですよ。その見た目上は完全なジジイやったけど、もうほんま幽霊と見まがうようなジジイやったけどね、でもまだ現役バリバリのねおじいちゃんかもしれない、パワフルおじいちゃんかもしれないじゃないですか。それはもう見た目では分かんない、人っていうのは見た目では分かりませんからね。ちょうどもう今から起きてね、早朝の風俗行ったろうかって思っとったおじいちゃんかもしれません。その体操をね、その体をほぐしとったんかもしれへん、外で1時半ごろに。それは分かりません。それとかバリバリのまだ現役のアスリートで、そのトレーニングの途中やったかもしれないんです。トライアスロンのトレーニングの途中で、そのまだ4本目やから、その10本やらな帰れへんからっていう感じで、そんなもん警察に捕まってる場合あらへんっていう、そういうおじいちゃんやったかもしれません。でもまあ可能性として本当にその地方的なこととかさ、まあ認知症ですよね、認知症的なこととか、もう当然疑われますし、だいたいね、どんな元気なじじいでもね、1時半にパジャマでうろうろしてたらあかんって。その他のあれを見た人へのね、メンタルへのダメージがでかい、ほんまに。あのね、しっかりせえ、マジで。 あのね、ジジイがね、夜中に出歩くな、ほんま。もうそんなことしたらね、俺らはね、もう動揺するだけなんよ、ほんま。多分ね、75ぐらいですね、年はね。で、結局ごめんなさいね、これね、オチもなんもないというか、結局見つからんかったんよ。結局見つからんかって、で、あの、ほんま結構いろいろ施設、その近くの介護施設みたいなもう一個あったらしいんですけど、老人ホームが。で、まあそこも連絡してくれたんですけど、それも結局分からずじまいで。ただそこでちょっとだけ有力な説があって、うちの施設の入居者では絶対ありえないけどと、まあ要するに誰も出ていってないけど、ただそういうその徘徊癖のある人がこの辺にいるっていうのは把握してて、うちも何回か警察に通報したことがあるんやみたいな、だから警察に聞いてみてくださいっていうようなことを言わはったらしいのよね、そこの老人ホームの人が。で、それを警察に伝えたんですけども、まあまあ、うん、まあみたいな、もうすごいぬるい感じで、で、コンビニとか聞きに行ってくださいよって言って、コンビニとかに病院からさ抜け出して行きたかったかもしれへんやん。で、コンビニやったら絶対監視カメラがあるから一発じゃないですかね、ほんまにちょっとだけ見せてもらうだけなんやから、確認してもらうだけなんやから、そういうおじいちゃんが来たかどうかだけでも聞きに行ったらええやん。空いてる店、コンビニなんてすぐ近く1個しかなかったから、まあコンビニはええかなとか言いよるんですよ。もうどうでもええわこいつと思ってもうなかなか警察もね、まあめんどくさいんでしょうけど、よくあるんでしょうし、そういうなんか誤報とは言わないですけど、結局そのね、すぐ近所のただの普通のおじいちゃんやったということあると思うんですけど、ただなんかもやっとしましたね、最後は。うん、俺的にはあの時間にあのビジュアルのおじいちゃんがあそこにいたら、その一緒にいた人にも言ってたんですけど、裸の女がいるぐらいの感じの衝撃ではあるんですよ。やっぱおかしいんですよ、明らかにおかしい、そのそぐわないというか。だからまあまあ、やっぱ通報して正解なんやろね、本当に。うん、まあまあまあまあまあ、というそんなちょっと後味の悪い、まあ特にオチもない話でしたけど、昨日そんな、まあ面白いことって言ったらちょっとあれですけど、変わったことがありました。はい、まあおじいちゃんのご冥福をお祈りいたしましょう。はい、それではちょっと早いですけど、リクエストテーマの方に向かいますか。今日ちょうどニュースあったんで、まあタイムリーですので、ここ行きますか。まずは NHK 受信料というやつ、 NHK 受信料についてどう思いますかという質問が来てたんですが、まあ、その前にまず本日のニュースだったと思うんですけど、 NHK がまあ前々から言われてましたけど、そのインターネットネット受信料も取るっていうことを、まあ正式に表明したみたいな、ネット受信料徴収へみたいな、で民放各社が反発みたいな、まあそういうニュースがありました。むちゃくちゃしょんね、マジでむちゃくちゃしょると思う。 NHK 大嫌いやねんけど、ほんまに NHK の番組は私好きですよ。 NHK の番組は好き、金かかってますし、私がだから唯一見るテレビはプロフェッショナルとか、あと NHK スペシャルとかなんで、 NHK さんのお世話にはなってますよ。で、NHK さんのお世話になってるから、 NHK さんにはお金払うよ。お世話になってる人は払えばいいと思うけど、でも見ない人もいるじゃないですか、全く見ないやつもいるし、で、その逆に見たくないっていう人もいるじゃないですか。見ないっていうのやったらまだそのちょっと受動的かもわかんないですけど、逆に見たくないって、見せてほしくないっていう人すらもいると思うんですけど、その それでもその全部平等にこう取りたがるんですよね NHK は。で今言い方としては国営放送ではないわけなんですよ NHK っていうのは。民放でもないんですけど、なのでそのそもそもその法律の解釈とかがめちゃくちゃアバウトなんですね今の段階で。いろんなだからあの判決判例が出てますし、実際にその NHK 受信料払わなかったことで、裁判されて NHK はもう裁判してくるんですけど、たまにね。で普通に NHK が負けたりしてる裁判めっちゃあるんですよ。で、あの立花さんでしたっけ、 NHK をぶっ壊すみたいな感じであの立候補されてた方いましたけど、あの人は私も前から知ってるんですよ、その全然あの立候補とかされる前から。であの人とか、まあ、あの人も結構やかってますけど、ただまあ大体やっぱ正論で、元 NHK 職員の立花さんですよね、はい。まあ私的には好きで、俺もめちゃくちゃ喧嘩したことあるんですよ NHK 受信料で、はい。で NHK を俺一回解約することに成功してますんで、はい、あのそれぐらいもガチガチに喧嘩したことありますんで、 NHK はもう今も大嫌いですね。でまあ今私が支払っているかどうかということはあえてグレーにしておきましょう。いらんこと言いたくないのでグレーにしておきますけど、私は NHK にガチで、NHK とガチで戦ってガチで解約した経験を持ちます。はい、もう絶対させてくれないですよ、めっちゃ大変ですよ、もうこっちもブチギレでいかんとダメですからね、はい、まあまあそんな感じでなんですけど、俺はもうまず基本的に大嫌いなんで、あのね皆さんもね払わんでよかったらねもう払わん方がいいっす。はい、時効がだいたい7年ぐらいだったはずなんですね。で7年間の、マックス払わなくても7年間分の受信料が裁判終わりで請求されるぐらいです。で NHK は差し押さえやってくるかもわかんないですけど、それでも基本的にそんなもんです、そんだけで済みます。で1年がだいたい今何本ぐらいですか、普通の地デジだったら1万3000弱ぐらいで、 BS も合わせたら多分2万6000ぐらい、倍ぐらいになるんかな。で倍ぐらいになって2万6000円として、それがまあ例えば10年貯まったとして26万ね、26万を裁判で負けて、ほっといて裁判で負けて払わなあかんくなって、それでもほっといて差し押さえられても26万、じゃあもうええやん、もう払わなくていいですよ。その払うからやっぱなんていうかな、調子乗らせてるとこが俺はあると思ってて、だってさどう考えてもおかしいじゃないですか、インターネットに繋がってる全ての端末 を持ってる方に取る、持ってる方から金を取るっていう言い方をするんですけど、そんなこと認めたら、じゃあ俺 YouTube で動画配信してますよね、じゃあ YouTube の動画がね見てる人から取るならまだいいですよ、見てる人から取るなら。そうやけど YouTube の動画、俺の YouTube の動画がありますよね、だから見れる環境にある人は全員取りますって、おかしくない？どう考えても、もうヤクザやんそんなん、完全にヤクザです。それはさすがにちょっと俺はもうその納得の観点から言って納得できないんで、だから何のどう説得されようがそこに関しては納得できないんですよ。見てたら払ったらいいですよマジで、見てたら払ったらいい、その払うに足るコンテンツやから見てるわけなんで、それは払ったらいいと思うんですけど、見れる環境にあるから払うっていうのは、そんなこと言ったら、じゃあほな NHK ね、 NHK アメリカでもね、アメリカでにいようがね、それこそ中国にいようがね、ロシアにいようが、どこにいようが、インターネットがつながっている限り NHK は見れるはずでしょ。そのスクランブルもかけないと思うんで、そんな IP 制限とかしないと思うんでね、じゃあ分かった、アメリカに住んでる人全員、中国に住んでる人全員、というかもうインターネットにつながっている世界中の人全員から徴収してこいやと思うんですよ。その結局あいつらどういうやつから徴収するかって言ったら、文句言わない弱い人から徴収するんですよね。あの俺みたいなやからみたいなやつにはもう来ないんですよマジで、ほんまに来ないんですね。 あの解約とかガタガタガタガタ言うやつには行かないんですよ、めんどくさいから。でなんか一人暮らし始めたての大学生とかにはめちゃくちゃ強気でキョンのよ、ほんまに。なんかもうこれ払ってへんかったら犯罪者やみたいな言い方っすよ、法律違反ですみたいな。でだからそこの部分説明せず来るから気持ち悪いのね、みんな。別に気持ちよく払いたか、払うなら払うじゃないですかね。俺がどういうことで揉めたかっていうのちょっと教えますね。じゃあエピソードとしてどういうことで揉めたか。私も引っ越しした時に前住んでたとこなんですけど、そこでまあNHK お願いしますって来あったんですよ。で俺がその時一緒に住んでた女が分かりましたって言って、でその、まあ、家通してしまいよったんですよ。でもうめんどくさいなと思ったんですけど、まあもうええか思って、とりあえずそんなにそこに長く住むつもりがなかったんで、でパパって適当に契約して返したんですよ。もうええか、もう払っとこうとか思って。でその時は深く考えてなかったんです、全然。でまあテレビも見ますしね。でテレビもあるし、でまあテレビも見てるじゃないですか。でさあこう1年分の請求ってボーンってなった時に、まあ半年、結構まあ1年後かだから 1回目の支払いは全然忘れてたというか気づいてなかった、いろいろ引っ越してバタバタ忙しくて。で2年目のその更新の時に、まあ勝手に引き落としされてるじゃないですか。でまあ2万6000円ぐらい引き落とされてて、えら高いなと思ったんですよ。こんな高かったっけ NHK と思って。その前に住んでた、一人暮らししてた時はその半額ぐらいやった記憶があって、で調べたら地デジが1万3000円ぐらいで、さらに BS を見ると1万3000円プラスって書いてて、ああなるほどと、 BS の料金になったるわこれと。でうち BS 映らないんですよ。テレビ置いてあるんですけど、BS のっていうか、そのマンションにはこうコンセントみたいなのが、テレビのあのアンテナのコンセントみたいなのが1本しかなかったのよ。でその1本を、まあ、当然普通のテレビの方につなぐじゃないですか、地デジの方に。ほんで地デジの方につないだら、まあ地デジは見えますわ。で地デジは見れてるけど、まあ、BS は見れへんのよ。で知らんし、やり方も全然わからんし。ほんで電話したんですよ、すぐ。で、あ、ちょ間違ってますし返金お願いしますと、ちょっと契約間違ってましたわっつって、何でしょうかみたいな。いや、BS うち見れないんで、BS 分払いすぎてるんで、それ返金だけお願いしますって最初言ったんですよ。じゃあちょっとお待ちく少々お待ちください、住所お願いしますって言われて、で住所を言ったら、BS の契約になってます、いやそうなんですけど BS は俺見れないんで、その BS の分払いたくないんですって言ったんですよ。いや、マンションがもう BS の設備を取り入れておられるんで、 BS は見れますんで、 BS の料金で合ってるんですよって言われたんですよ。知らんと、それは知らんけど、いや見に来てよと、俺設備的にもうアンテナ1本しかないし、その線をねテレビにつないだら地デジは見れるけど BS 映らへんから、映らへん、今見てますテレビねって言って、で BS のボタン押しても何も映らへん、映らないですよって言って、じゃあ後ろのアンテナのところを BS のとこに差し替えてもらってもいいですかって言われて、でもうそこであーなって、なんでそんなことせなあかんねんこらーなって、ほなお前そっち差し替えたらお前地デジ見れへんやんけ、どうすんねん、お前 BS だけやんどうすんねんって言ったら、いやじゃあ地デジ見たい時はそこ差し替えてもらってって言われて、でもうイラーして、いやもうええお前もうええ、ちょ変われって言って、上のやつ変われって言って、お前ほんまもう後で覚えとけよみたいな、お前むちゃくちゃ言うてること覚えとけよって言って、俺は見いひんし見るつもりもないから一本で使ってんねんけど、でも見るか 見られるか見られないかで言うと見られるっていうことになりますよねみたいな、ああ分かった分かった分かった分かった分かった分かった、じゃあ分かった分かったって言って、聞いとけよ音聞いとけよって言って、ハサミ持ってきて ジャキって切ったんすよ、その線を、線をね、マイク聞いとけよっつってガシャって切って、あ、切った切った、今テレビとアンテナのところをつなぐ線今切ったから、だから俺これからパソコンのモニターとゲームのモニターとしてこのテレビ使うから、見に来てもええけどこれ見せたるから、おいでやって言って、もう二度と映らへんわって言ったんですよ。じゃあ、いやでもまた買われたら見れますよねって言うんですよ。いや、また買われたら見れますよねって、それやったら、それやったら、その理論で言うんやったらもうテレビがあろうがなかろうが買ったら見れるって言うんやったら、ほなもう逃れようないやん、 見ないって言ってて、テレビももういらんって言ってんのに買ったら見れるなんていう、そのタラレバの話されても、お前ほんまむちゃくちゃ言うてんなって言って、でもう分かった分かった、もういいから、そのもうそこはもう俺もめちゃくちゃそこで切れてるんで、もうめちゃくちゃ切れてたんで、分かった、もう早く上のやつ呼べと、どこに電話したやねんこれはと、お前の文句はどこに電話したやねんと、消費者センターなのか、その厚生省なのか、厚生省の電話番号出せって言って、じゃあ分かりましたみたいな感じで急になんかちょっとビビり寄って、でそのまあうちの県のセンターの方に、センターの方のその社員さんを、社員さんにようやくつなぐと、でおその周期にきょったやつっていうか、俺契約しにきょったやつちょっと呼べっつって、もうめちゃくちゃキレてたんで、でじゃあそのまあまたねこれでつながって、次はその地元の局の人につながったんですよ。でどうされましたかみたいな、いやいやいやもうね俺はすいません、申し訳ないですけど、最初俺ちゃんと金払おうと思ってて、払うっていう意思で電話させてもらったんですって、間違ってる部分は、見てない部分は払わない、でも見てる部分は払うっていう意思で私電話させてもらったんですねって、でももう払う気は絶対ないんで、説得の意味がもう全くないと思って今から喋ってください、 100% 私は1回解約させてもらいますんで、また見たい時が来たら契約するけど 100% まずは1回解約させてもらうんでごめんなさい、はい、もうあなたと話すつもりはないんで、解約するための手続きを教えてくださいって言い続けて、でようやくそっからもう俺ももうやからですけど、完全にそうなると、ただまあほんまにもう見れなくなってるんで、もう見る気もなかったんで、でそれでテレビをお持ちだと、テレビをお持ちだとちょっと難しいんですよねとか言いよって、いやテレビ、じゃあ分かった分かった、もうテレビ捨てます、明日捨てます、テレビ明日捨てるんで明日実家に持って帰ります、はい大丈夫ですって言って、見に来てください、見に来てください、なんぼでもって言って、で結局そうやって言いまくって解約届を送らせて、で解約届に自由を書いて送り届けて無事解約ということになったんですけど、その時は、はい、まあそんな胸くそ悪い事件が起きた、まあそれ以来やっぱ NHK 受信料のことに関してはすげえやっぱ自分でも調べるようになりましたし、まあより敏感になってますね、はい、まあ、まあまあまあ私流ですけどね、私流ですけど、まあ舐めとったらあかんぞっていう感じで、ただこれがね、こんなことができる人ってそんないないと思うんすよ、言うても向こうも結構強気できますし、言ったら何がどこまで勧誘で言ってよくてどこまであかんとか、どういう法律がこの NHK の放送法、そのどういうねことがその強制されて、どういうことが曖昧な解釈になってるのかっていうのがもう本当にめちゃめちゃ曖昧なんですよ。放送設備を設置したものって書かれてるんですよ。でも放送受信設備を設置したものって書かれてるんですけど、それが実際に見れるか見れないかとかだけでも全然違うじゃないですか。例えばじゃあモニターがあれば OK とか、チューナー付きのモニターがあれば OK とかになってくれば当然、でもチューナー付きのモニターだけどパソコンのモニターとして使ってる人もいますしね、監視カメラのモニターとして使ってる人もいっぱいいるじゃないですか。そんなんて昔のテレビで例えばまだブラウン管のテレビやったらチューナーもついてることが多いじゃないですか。でそうやけど、それをね監視カメラのモニターに使ってるお店なんてまだまだいっぱいあると思うんですよね。でも 正直それもそのもう全部解釈がぐっちゃぐちゃなんですよ。で法人か個人なのかね、同じ敷地内にあって別の名義の家とかどうなんねんとかいろいろあるじゃないですか。そう、それこそ皆さんが言ってたホテルの全部屋どうなんねん、レオパレスはどうなんねんね、その例えば温泉設備とかそういう娯楽施設はどうなんねんっていう、もう全部がもうぐちゃぐちゃすぎて、インターネットにつながってる端末から全部取るっていうんやったらもう今時そこそこの機器がインターネットつながってますから、別に iPad とか iPhone とかそういうスマホとかそういうことだけじゃなくてもね、どんな機械でもネットにつながってるじゃないですか今って。モニターもついてるしどうなんねんって感じやもん、ほんまに意味が分かんないです。でまあだからそっちが遅れてんすよ、はっきり言って。その昔の法律のまんまで無理くり言ってるから、もうその解釈の限界にたどり着いてるんですよ今で。なおかつテレビ離れじゃないですか、もうほとんど皆さんテレビなんか見ないでしょ、俺もそうですけどもうほとんど見ないですよ。まあ例えばお子さんがいる家庭とかでその12ちゃん、まあ昔言うと12、今だったら何 E テレですかねとか見るとか、そういう方おられるかもわかんないですけど、まあもうほとんど俺らの世代でバラエティ毎日見てるっていう人もうかなり少ないと思うんですよ。でだからこそまあ NHK も焦っとるというか、テレビがない家とかも全然も増えてきて、で焦っとるのは分かるんですけど、もうやり方が間違ってんすよね要は。だから一番ほらよく言われるのってさ、そのスクランブルかけろってよく言われるんですよ。その NHK を見たかったら普通みんなそうでしょ、例えば有料の映画を見たかったら課金するじゃないですか、そういうその課金制にしろみたいな、それだったら分かりやすいじゃないですか。月ね、今いくらか、まあ、年間でまあ1万2000円、まあ、月1000円、多分 BS も合わせて月2500円ぐらいだったと思うんですけど、2500円弱ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいを払った人だけ見られるね、あの B キャスカードがあんねんからさ、せっかくそこに機能を入れたらええやんか。そんなことができひんわけがないじゃないですか。でわざとやらないんですよ、わざとやらない。拡声器でブワーって拡散して、これ聞こえたやつ全員金払えよって、もうヤクザやん完全に完全にヤクザ。そんなヤクザに払う金なんか1円もないじゃないですか。そのどんなにいい映像やったとしてもさ、いい歌やったとしてもさ、今うっすら聞こえたでしょ、払ってくださいって言われたら誰でも気分が悪いじゃないですか、納得いくわけもなく。だから生きていく道ってもう税金にするしかないと思うんですよね。その隠れた税金ですよこんなもんは。日本税金ね、そのトップクラスじゃないとかよく言われるけど、こういうもんがおるから結局みんな苦しいわけじゃないですか。でほらやったらもうね、名義をね税金にして、 NHK の職員を全員公務員にすれば人件費もね抑えられるかもしれんし、しょうもない番組いらんじゃないですかね。攻めた番組もいらんし、タレントも使わんでいいと。別に芸人さんとかタレントさんとかそんなん使わんでいいじゃないですか。別に全員アナウンサーでやったらええやんほんま。なんていうか、そんなんこういうとこいらん、こういうとこいらん、民放で代わりになるようなところはもう民放に任しといたらええやん。バラエティチックなもんとかもいらんし別に。だからなんかそういう改革みたいなのをしてくれるんだったら、多分みんな気持ちよく払うと思うんですよ。だから今なんで気持ちよく払わないかっていうのは、そのただ NHK が面白くないからとかさ、例えば政権寄りの放送してるとかさ、そういうことだけじゃなくて、もうあらゆる要素が、悪の要素がこう複合してしまってる現状じゃないですか。いやみんな面白かったら金ぐらい払うって、面白かったらというか必要やと思ってたらね別に。でほんまに逆に、いや絶対災害時とかに最優先するから必要なんだって言うんだったら、もう税金で運営してくれたらいいっすよ。その代わり税金で運営してくれたらさ、例えば国民の目が届くじゃないですか。その選挙で選ばれるのかね、あの公務員試験なのか、それ分からへんけども、税金で運営してくれるんだったら文句も言いやすいじゃないですか。なんかそのあるところでは一般企業ですっていう感じで逃げて、であるところでは国の法律に守られてるっていうのがもう一番立ち悪いっていうか、まあほんまに合法的な こう合法的というか合法とも思ってないですけど、まあチンピラですよね、完全にチンピラですよね。これはまあ私はまあだからグダグダ言ってますけど結論はないです。だから皆さんがこうどう考えるかっていうのはもうそれぞれだと思うんですよ。例えばその BCC でしたっけ、 BBC か BBC、 イギリスの国営放送とかは税金だったと思います。税金か受信料も強制で、なんかシステムがきっちりしてたと思うんですよね。でまあそんな感じでもうそのシステマチックにやるんだったらいいんですけど、今実際 NHK 受信料を本当に払ってる人って5割ぐらいらしいですからね。 NHK の発表では7割とか8割ぐらいって言ってるんですけど、実際は取れてないところとかがあるんで、だからあの実際5割ぐらいらしいんですよね、実情から言うと。はい、これちゃんとしたソースがないんで申し訳ないですけど、なので苦しいんですよ。でも苦しいと同時に皆さん払ってる人払ってない人いますからね、払わずに見てる人もいっぱいいるんですよ。本当に本当の本職のヤーさん、ヤーさんの事務所あの払ってないですよ。ヤーさんの事務所だって行きょらへんもん、下っ端の自分らがもし勧誘員だと思ってくださいよ。あからさまに怖い事務所なんか行きますか？怒鳴られて帰らなあかんの分かってるじゃないですか。行くわけないですよね。じゃあ一人暮らしの弱そうな男の子がいるところ絶対行くに決まってるじゃないですか。もうそんな感じで選んどるし、払ってないとこめちゃくちゃあるからね。だからそれで払ってない人に別に罰則ないしね、何もで手出しできないですもん本当に。たまーにだから訴えて、裁判に訴えて受信料ってあの見せしめみたいにやるんですけど、それでも結局時効があるから大した金額にはならへんし、払わんやつが払わんやつが得なんですよ。だからね、もうほんま言ったら全員払わんかったらええと俺は思ってんすよ。払わんようになったら初めて動かざるを得なくなるじゃないですか。払うからね、結局このシステムのまんまの方が美味しいっていうことになって、たとえ回収率が 50% ぐらいでも NHK の職員の平均年収は1500万、ね、庁舎建てたら何千億、番組の1個の制作費とんでもない金額っていうことがまかり通るわけじゃないですか。払うからです、払うから。だからまあ俺はまあどちらかというと文句があるなら払うなと思う派で、文句ないなら払ったらいいかなと思う派で、納得いくかいかないかを最優先する私としてはてんてんてんって感じですよね。はい、 NHK 受信料についてはこんな感じです。はい、さあ何いこうかな、あともうちょっと余ってますけど、ないんすよねこんなんとか。この話すると 100% 兄弟喧嘩勃発ないんすよね、ないんすよ。そんな地雷的なことはないな。ある？そんなんあるかな。グルさんにこれを言ったら怒りよる。いや例えばその怒らそうとして、怒らせようとして言う、例えば悪口を言うっていうんだったらなんぼでもいいんですけど、まあ兄弟喧嘩はないんですけど、兄弟喧嘩はないけども、あれはありますね。なんていうかな、親子喧嘩はありますね。親子喧嘩、この話をすると 100% 親子喧嘩が勃発するということは題材としてはありますね。私はこれ何かというと田舎の風習ですね、大嫌いなんですよ。まあ、NHK と似てますけど、田舎独特の、私が田舎育ちだから、まあ、皆さんはずっと都会で育たれてきた方はもう全くわからないと思うんですけど、田舎の村社会って本当に陰湿ですし、また強制のね労働とかもすごい多くて効率が悪いけど、効率が悪いことを良しとしてるような、まあよく聞く PTA とかもそうだとかよく聞きますけど、まあ効率化をあえてしないとかしようとしない、また改革をしようとしないクソみたいなやつらの集まりの自治会とか、まあ、老人会とか、まあ、そういったものがこう牛耳ってる部分が結構ありまして、でそれに関して俺が意見をする場面がまあ多々 家族会議の中ではあるんですけど、じゃあまあやっぱもうしょうがないねんとかで終わらされるんですよね。しょうがないとか、おとんがそうやってしょうがないとか言うから、いつまで経っても誰も変わらへんねんでと、ほんまにあなた方なんやでって、変えてないのは自ら、いやいやいやいやって言うんですよ。もう嫌やわと、しんどいわと、行くんかなんわと、こんなん誰が喜んでるんやろと、誰のためにやってるんやろって家では言ってんねん。だからこれね、会社でね、会社の飲み会とかでね、言っとるやつと一緒、ほんまに。会社の飲み会とかで会社の愚痴を、誰々さんあかんわ、愚痴の会社あかんわとかブツブツブツブツ言うて、でまた会社に次の日出社して、おはようございますって息おるアホと一緒。ほんまにね、言うててね、悪口を言うてて、あかんあかんって問題点を言ってて行動に移しおらへんやつはほんまクソ。俺はもうそういうやつがほんま嫌いなんですよ。自分がね、その外から見ててね、あれはあかんよなって言って、でも俺らは関係ないしなって言ってるんやったらいいっすよ。でも当人がしんどいわと、こんなん無理やわと、サラリーマンやっててこういう地元の活動もこのいらんのちゃうかとか、これはもう業者さんに任せたらええんちゃうかとか、こんなもう今の時代にそぐわんわって、もうブツブツブツブツ文句言いながらでも参加しとるからね、アホかと思って。ほんまに弱いんですよ、そこが一個弱いんですよ。嫌われたくないんですよ、村のやつらに。ええ顔したいんですわ、要は自分たちは理性的や理知的だと思われたいんですよ。でもほんまの意味で理性的でも理知的でもないんですよね、そこは。だって嫌なんやから。で自分らが嫌やって思ってるってことは、他の人も嫌やって思ってるはずやと思うじゃないですか。だからね、仲間をね作ればいいじゃないですか。で別に一人で声大きくして言ってもいいよ、別にね。言うっていうことが大事じゃないですか。言ってへんかったら、よく言うやつですよ、いじめっ子を、いじめを見てる人もいじめに参加してんのと一緒みたいな。その結局お前らももう認めてしまってんの、そこを。だから認めた上でお前らがいて暗い顔で行かなしゃあないって言うから、じゃあ息子らも行かなしゃあないって思うわけじゃないですか。それがあかんっつってんねん。だから自治会長が、自治会長大変やとかね、なんかそういう周り持ちで回ってくるじゃないですか。例えば PTA の会長とかも、全然まだまだわからないですけど、その周り持ちで回ってくる長、長っているじゃないですか。まあ自治会長は選挙とかあるのかわかんないですけど、なんかわかんないですけど、まあ大概ほら、その順番で回ってくるじゃないですか。次はこの家な、次はこの家なみたいな感じで、早回ってこい思って、ほんまに早来いと、うちの実家に。次は親父じゃなくて俺がやると、俺が自治会長になると、なったるって言ってるんですよ、いつも。参加したると、なんぼでも来いと、参加したる、勧誘来よったら、自治会長してくれるんやったら俺入ったる、めちゃくちゃ働いたるって言ったろうと思ってるんですよ、クソじじいどもに。でやったるわと。その代わり俺自治会長になったら、自治会長の権限を使いまくってむちゃくちゃ変えたるから。だからまあ俺がもし自治会長になった暁には皆さんに報告しますよ。そして私がどれだけクソみたいなその村社会を変えれるか、また通用しないかどうか、 YouTube でリアルタイム報告させていただきたいと思います。はい、まあそんなことばっかり俺言ってるから、まず自治会長になれることはないんだと思うんですけど、ちなみに地元の活動とかには今んとこは全然参加してないので、はい、ただ参加してへんけど、近所歩いてたら挨拶もするし、別にくれはるで、野菜もくれはるし、連れ、地元の連れいっぱいいますし、仲良くしてるし、いらんねんて。今は今のコミュニケーションがあるし、今は今のね、今の時代に沿ったやっぱりその自治会とか自治体の形っていうのがあると思うし、そのそれでねずっと伸びてきてるとこやったらいいけど、若いやつもう全然おらんしさ、あかんやん絶対、ミスってんねやん。それやったら変えなあかんわね、それやったら変えなあかんとは思いますけどね、俺はね。 はい、ミスってんねんから。目つぶってね、今が楽しくていいおじいちゃんらに付き合うのはもう勘弁や。はい、ということで本日も1時間となりました。はい、終了したいと思います。ですね、まあ冒頭にも言いましたが、明日以降に関しては、まあ、ちょっと不定期という形でラジオを続けていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。毎日やる、毎日はやらないですけど、それなりの頻度ではやっていこうと思いますので、まだまだこれだけテーマも残ってますしね。ですのでまた、リクエスト、テーマ、質問、こんだけ残ってますけど、まだまだお待ちしておりますので、よろしければ私のこの動画にコメントよろしくお願いします。では本日も終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。
This is Yusha Radio.